第3回定例会一般質問通告に従い項目2点についてお伺いをいたします。項目1、防災減災対策について。今年1月1日同じ日本海に面する能登半島地震、平成30年の北海道胆振東部地震では、地震後に北海道のほぼ全域で電力が止まる事態のブラックアウトを経験するなど、地震や災害に対する意識、備えも変化しているところであります。本市においても、第6次留萌総合計画後期では、安全で安心して暮らし続けることができる災害に強い町を目指すとあります。前期計画の検証では、ハザードマップの見直し、防災ガイドマップ策定、地域防災計画の改正のほか、防災備蓄計画、業務継続計画、避難所運営マニュアルなどを策定と認識をしているところであります。そこで2点伺います。1点目の留萌市強靭化計画について、国は令和元年12月、国土強靭化を取り巻く社会情勢の変化や策定後の災害から得られた知見などを反映した基本計画の見直しとともに、計画に位置づける重点化すべきプログラム等を推進するための防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策を閣議決定いたしました。それを踏まえて、留萌市における自然災害に対する脆弱さを見つめ直し、国、北海道、民間事業者、市民等の総力を結集し、留萌市強靭化計画を作成したと理解をしております。そこで、令和2年3月に作成された留萌市強靭化計画は、今年度、計画最終年度を迎えておりますが、計画の進捗状況についてお伺いをいたします。2点目の地域防災力の取り組みについてであります。自分たちの地域は自分たちで守るという意識が広がることにより、地域防災力の強化が大事になります。そこで2点お伺いをいたします。1つ目の自主防災組織の設置状況と設置促進に向けた取り組みについてお伺いをいたします。2つ目の避難行動要支援者避難支援プランに基づく要支援者の把握に向けた取り組みについてお伺いをしたいと思います。項目2、除排雪対策について。留萌市はこの数年、冬の記録的な大雪によって市民生活に大きな影響が出ております。交通機関も長期運休等が続く年を経験しました。その現状を踏まえて、次の2点についてお伺いをいたします。1点目の今年度の除排雪対策について、除排雪業務について、昨年度より除雪事業者と事業者で構成する協同組合の一括発注を行っておりますが、今年度の除雪対策など、新たな取り組みがあればお伺いをいたしたいと思います。2点目の市民力を生かした除排雪について、地域住民の雪置き場について拡充する考えがあればお伺いをいたしたいと思います。以上、1回目の質問といたしますので、答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。 村上仁議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目防災減災対策についてとして、中項目1点目留萌市強靭化計画についての中で計画の進捗に関するご質問でございますが、本計画につきましては起きてはならない最悪の事態を回避するための施策プログラムを策定し、毎年度各施策の進捗状況や目標の達成状況など施策プログラム全体を継続的に検証し、砂防設備や休憩斜地崩壊防止施設等の整備により適切な維持管理が促進されるよう国や北海道に対する要望をはじめ、必要な予算措置などを行いながら推進を図っております。令和5年度末時点の進捗状況といたしましては、数値目標を定めた32の指標のうち21の指標において目標値を達成し、達成率は 65.6% となっております。現時点で達成していない指標につきましても、計画策定時の平成30年度数値と比較し、おおむね目標値に近づいてきており、着実に進んでいるものと考えているところでございます。今後につきましても、国の国土強靭化基本計画や北海道強靭化計画との調和を保ちつつ、また令和6年度に改定する留萌市地域防災計画との整合性を図りながら、効果的な施策の推進につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目地域防災力の取り組みとして、自主防災組織の設置状況と設置推進に向けた取り組みについてのご質問でございますが、現在市内におきましては136町内会中、沿岸部のすべての町内会を含む63町内会で自主防災組織が設置されているところであります。留萌市では平成17年から各町内会に対しまして、自分たちの地域は自分たちで守るという地域住民の連携意識のもと、日頃から災害発生時を想定して住民が互いの身を守るための防災活動が重要であることをしっかりと説明しながら、自主防災組織の設置の働きかけを行うとともに、令和元年度には自主防災組織への助成金制度を創設し、活動を支援しながら自主防災組織の設置を推進しているところでございます。今後におきましても、未設置町内会への依頼文書やホームページ広報誌町内回覧やお茶の間トークなどを通じ、自助・共助による防災意識の向上に向けた啓発を行いながら、自主防災組織設置に向けた働きかけを継続してまいりたいと考えております。次に、避難行動要支援者避難支援プランに基づく要支援者の把握に向けた取り組み状況についてのご質問でございますが、市では自助・共助・公助の役割を明らかにしながら、平成27年度より避難行動要支援者に対して調査を実施し、名簿提供に同意された要支援者に対する避難行動要支援者名簿を作成し、災害発生時においてこの名簿が生かされるよう 関係機関や各町内会に情報提供をしてきたところでございます。名簿作成にあたっては、毎年新たに対象となった方への新規調査や2年に一度の再調査を実施し、情報の更新を図っており、令和4年度には対象者全員の3820人に対し再調査を実施し、回答があった2450人のうち1747人が情報提供に同意するとの回答をいただいたところであります。次に大項目2点目、除排雪対策についての中で、中項目1点目、今年度の除排雪対策についてとして、今年度の除雪体制など新たな取り組みについてのご質問でございますが、除雪業務の組合化がされる以前は、地区別であることにより、排雪の体制が整わないことに対し、効果的な除排雪体制の構築が求められておりました。昨年からは、市内の道路除排雪業者8社が、留萌市除排雪事業協同組合を設立し、市と留萌市除排雪事業協同組合との連携により、市内全域において運搬排雪や道路拡幅除雪で進行が遅れている路線への応援作業を実施できるよう体制を整えたところであります。令和5年度の積雪量は、豪雪だった令和3年度を上回る記録的な大雪であったにもかかわらず、市内バス運休日数は令和3年度の33日を下回る13日で、早期のバス路線確保につながったことは、組合の設立と道路管理者間の連携や調整が一定の成果を上げたものと評価をしているところであります。今年度につきましては、バス路線確保における一層の努力と、除排雪時期初期でも対応可能な体制を整備し、除雪組合はもとより国、北海道ともしっかりと連携し、令和6年度の除雪体制を構築していきたいと考えております。以上です。大変失礼しました。中項目2点目の、すみません、大項目2点目の中項目2の、市民力を生かした除排雪についての答弁が抜けてたので、改めて答弁をさせていただきます。市民力を生かした除排雪についての中で、地域住民の堆積場について拡充する考えがあるかについてのご質問でございますが、地域住民の雪堆積場を拡充する手段として、市道沿線の土地の寄付申し出があった際に、雪の堆積場に適した箇所と判断できた場合には、寄付をお受けしている状況であります。今年度は2箇所の寄付を受けており、従前からの箇所も含め、隣接する町内会に対し、堆積場に利用できる箇所をお示しするとともに、使用時のルールについても協議してまいりたいと考えているところであります。以上です。
村上仁議員。
それぞれご答弁いただきましたので、確認を含めて再質問をさせていただきたいと思っております。 で最初にですね、防災減災対策の1点目として留萌市強靭化計画、具体的に最終年度を迎えておりますので、さまざま現状も含めて答弁をいただきました。それで今年3月にですね、具体的に推進事業ということで新たな計画といいますか、部分が常任会に、第一常任会に報告されました。その資料をちょっと何点かの中から何点か再質問させていただきたいと思っています。それで特にこの強靭化計画の中で具体的にリスクシナリオ、最大の最悪の事態を想定した部分でどう防災力を強くしていくかという認識で事業推進を図られているというのは本当にすごいことだなと、これが予備という意味では最高かなと思っています。これを全国自治体でも相当推進をしていただいてますが、留萌市においてもですね、進められているんではないかなという気はしています。そこでちょっと今までのですね、防災対策についてこの議会でも何回か質問させていただく中で、この推進計画の中で関連する部分で再質問させていただこうと思うんですが、まず1点目のですね、1の地震等に対する建築物の 大規模倒壊によるという部分があります。でその中で建築物の老朽化対策ということで、特に公共施設についてはこれからさまざまな視点で建て替え等を含めると、建築法で言えば耐震化がなければこれ成り立ちませんので、この辺は推移を見させていただきますが、そのもう一つとしてですね、留萌市の空き家対策計画についてということの推進計画の中に入っております。で実は過去にも防災の視点で空き家対策について相当失礼ですけど質問させていただく中でなかなか進まなかったという現状もあって、国の空き家対策の特措法が改定になりですね、具体的に空き家対策についてどうするかということで留萌市においても空き家対策の条例を改正してですね、で特に今年、強制執行とまではいかないにしても具体的に空き家 2棟がですね解体されたということで空き家対策が一歩踏み出したかなという認識を持っています。それであえてこの項目の中でお聞きをしたいのですが、空き家対策、防災という空き家対策で特に危険空き家、これは本当にですねこの風の強い留萌市において災害はもとよりですね、そういう中で、特殊空き家がですね、粉砕といいますが壁だとかいろんなもの屋根だとか飛び回る現状としては、飛び回った後にですね消防の職員の皆さんがそれをある程度抑えるためにするということは、これは災害の視点でいうと全く進んでないかなというちょっと厳しい形をすると私は認識をさせていただいております。そこであえてお聞きをしますが、強靭化を進めていくにあたり空き家対策の取り組みを行う必要があると考えます。危険空き家の対策を今後どのように進めていこうとしているのかお伺いをしておきたいと思います。
市長。
空き家対策、特に危険空き家の対策、ということでご質問をいただきました。で、議員も、十分ご理解をいただいているというふうに思いますが、やはりこの危険空き家、一般的な空き家も含めて少なからず個人の財産、これが今まで、大きく進まなかった理由となります。で、私たちとしてはあくまで財産を守るという立場の中で消防活動が行われたりしていることもご理解をいただきたいというふうに思います。先ほどもあったとおり法の改正等も踏まえて今年略式大出向ということで特定空き家2戸を除却対応した、しかしながらこれについてもやはり後に請求をしてそれに応じていただければ問題は解決しますが、 やはり今までの経緯を含めていくとなかなか請求に応じないというのが、まあ、今までの経緯だというふうに思います。まあ、これがやはり国も含めてですね、さらなる強化をしてい、いかなければほとんどが市が先ほど言った通り略式代執行していかなきゃならないという状況になります。ですからやはり地域ですとかにおいてもやはりそういう危険な部分について多くの声を出していただくということも必要にはなってくるのかなというふうに思っています。また所有者にもやはり適正管理というのをお願いしていかなきゃならない。またその中で、まあ、町内会等においてもですね、所有者に対してやはり近隣からの声というのも私は必要になってくるのかなというふうに考えているところです。まあ、今後市としてはやはり危険に及ぶ危険に至るような空き家について対応を強化していきたいというふうに考えているところです。以上です。
村上仁議員。
分かりました。市長から今の答弁で特に特定空き家については地域の住民のですね、生活環境も含めてあるわけですから、やはり今行政側もですね、いろんな課題はもちろんありますけど、その持ち主に対してですね、ある程度 の行政としてのですね、対応をですね、ぜひともお願いをしていきたいと思っております。で、次にですね、2つ目の土砂災害による多数の死者 の発生を防ぐためにということで、特にちょっとお聞きをしたいんですが、実は平成2年にもこの質問をさせていただきました。その時に、土砂災害危険区域のということで134、それからおととし4年にもですね、同じような類似の質問をさせていただいた時に167ということで、答弁をいただきました。それで、留萌市においては特にここの3年、間、まあ土砂災害区域外も含めてですね、のり面の崩壊によってですね、建物の地盤等ののり面が崩壊して下の民家にギリギリまで土砂災害があった。で、先月もですね、のり面崩壊によって道路の陥没があり、民間のですね、ごめんなさい、住宅のですね、一部が影響しているということで現場も満たしていただきました。そういう現状、留萌市の現状を踏まえてお聞きをしたいと思うんですが、土砂災害警戒区域の現状と指定状況についてお伺いをしておきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。現在留萌市内において崖崩れや土石流、地滑りなどの発生が懸念される土砂災害警戒区域については167箇所ということで、議員から今ご指摘ありました R3 年度以降はですね、新たにまだ R3 年度以降に指定されて以来新たな部分というのはございません。以上です。
村上仁議員。
まあ、それでなぜこういう質問をさせていただくかというと、まあ、特にこれは、危険区域の、まあ状況を回復といいますか、強靭化するにはやっぱり、市から国や道に対してですね、危険区域の、災害等を含めて、対応をですね、これは市からもですね、道に、まあ、予算的には道のこれ事業になりますから、まあ、その辺を含めてですね、ちょっとお聞きをしたいんですが、まあ、土砂災害の恐れがある箇所にかかる、まあ、推進事業の取り組み状況についてお伺いしておきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。留萌市強靭化計画において、土砂災害の対策として推進事業に位置づけられているものといたしましては、ユードロ沢川砂防事業、 南町4丁目2の旧傾斜地崩壊対策事業など5カ所の事業としておりまして、いずれも事業主体であります北海道において現在工事に着手しており、令和10年までに順次完成を目指しているということに聞いてございます。以上です。
村上仁志議員。
ちょっとそれで実は関連してお聞きしたいんですが、ちょっとあまり限定するとですね、個人情報もありますけど、特に海岸部地雰囲気のですね、ここ3年間の乗り面崩壊等を含めて、民家にまだ本当に幸いですけど人身もなくですね、民家に多少の影響はあったとしても致命的な災害ではないという、私は現場を見させていただいて認識してますが、この辺のですね、対応というのか、これは今の言うような道との連携もありますけど、この辺の対応、特定区域に入っていると思いますけど、この辺の対応についてはですね、今後どうされる考えなのか、ちょっと合わせてお聞きしていきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。警戒区域に入っている部分につきましては、当然北海道と連携をしながらですね、さまざまな対応を、早期に例えば臨時的に崩れないように確保するとかという事業はですね、道とも連携しながら行っていく部分と、あとそれに近い近辺で起きたような土砂崩れ等については、ここの指定されていない部分については留萌市でもですね、状況を見ながら対応させていただくということになるというふうに考えております。以上です。
村上仁志議員。
わかりました。特に今災害、特に豪雨だとか、そういうことによってあれ地盤、沈下という含めて乗り面崩壊が多分、ここ数年続いているのかなという気がしますし、ある程度、地盤の腐食度を含めたですね、乗り面の崩壊、ここ数 10年ぐらい見ますとかなりの場所のですね、乗り面の崩壊が進んでいるという現状もありますので、今部長言われるよりそれなりのですね、国、道、それから市の対応もですね、ぜひともよろしくお願いをしたいと思っております。で、次にですね、関連して、1-7の情報伝達の不備、等を含めてということで、その中で住民への情報伝達体制の強化ということで、お聞きをしたいと思っています。留萌市は情報伝達強化については東方ゲーム線を数十年使わせていただきましたけど、アナログからデジタル化への機種の変更がなかなか厳しいということで、そこで、FL、ラジオ等を含めた情報伝達強化ということで取り組まれていると思いますので、そこでちょっと一点お聞きをしたいのですが、住民等への情報伝達手段として無償供与している緊急通報防災ラジオの配布状況についてお聞きしていきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。市では令和3年度より津波浸水想定区域内の世帯を中心として、大和田や幌中方面の留萌川の上流中流の地域の世帯、また75歳以上の独居高齢者の世帯、あとは市内の公共施設や指定避難所、これを対象としまして緊急告知防災ラジオというのを無償対応しているというところでございます。現在配布の対象はですね、3284件ありまして、そのうち1811件に配布しておりまして、配布率につきましては 55.15% というところになってございますが、引き続き新規転入者に対して、またまだ防災ラジオを受け取っていない世帯に対して周知を進めてまいりたいと考えております。以上です。
村上仁志議員。
それで私の認識では同方系無線が使えなくなったということでは、ある程度情報伝達、それで市長いろんな場面で答弁もいただいてますけど、消防のですね、無線だとか、これなんかもやっぱり設置以降ですね、建物の変化によってはなかなか聞きづらいとかっていろんな部分が出てきてるんだなって気はしてます。そういう意味では一つの情報伝達のツールとして、この防災無線っていうのは、ごめんなさい、防災ラジオっていうのは効果があるかなと。また災害が強風が等を含めたら市民の皆さんからよく聞こえないっていうお話を お聞きしてこの議会でもなんか取り上げさせていただいた、まあ、経過もあると思うんですが、まあ、実際今約6割近くの皆さんがこの防災ラジオの、を使用をしているということで、まあ、今後ですねある程度目標といいますか、中には、まあ、自分で、そういうのはちゃんと用意しまいそうという方もいらっしゃると思いますので100にはならないと思いますけど、ある程度目標数値といいますか、どの辺までの配布をですね考えているのかをお聞きしていきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。目標数値ですけれども、まあ、これは今状況ではですねまだはっきりと設定しているわけではございませんが、基本的にはやはりこの津波が一番来るところの、まあ、災害が一番受けやすい世帯であるとか、そういった世帯に対しては、さまざまな今媒体が、ラジオを聴ける媒体がありますので、今ご指摘ありましたとおり、スマホでも、まあ、確認したりすることもできますので、まあ、そういったところも考慮しながら、配布が 100% になればいいかということでも、まあ、ない部分もありまして、まずは現状等もしっかりと把握した上で、必要な情報伝達をですね、そういった危険な地域にいらっしゃる方については、市としては進めてまいりたいと考えております。以上です。
村上仁議員。
わかりました。ぜひともよろしくお願いをいたしたいので、まだ推移を見させていただこうかなと思っております。それで次にですね、この部分の強靭化計画の最後の質問になりますが、4の3の上下水道の長期間にわたる機能停止を防ぐためにということで、特に上下水道の施設の防災対策という視点で質問させていただきたいと思いますが、上下水施設の防災対策として耐震化の取り組みについてお伺いをしていきたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。上下水道の施設の耐震化の取り組み状況でございますけれども、まず上水道におきましては総排水施設につきまして、耐震化の改修工事を進めておりまして、送水施設、まあ、現在、取水導水施設につきましては更新工事を実施しているところでございます。排水施設につきましてはこれまで置き見排水池の一部や高区排水池などの耐震化改修を進めているところでございます。排水管路につきましては老朽管の更新時に順次耐震管の更新を実施しているという状況になっております。下水道につきましては処理施設は浄化センターの耐震化診断、こちらの方を行ったんですけれども、耐震化の対応が必要だという判断が示されました。今後ですね、投資計画において耐震化の改修を計画する予定でございます。上下水道の各施設いずれにおきましても今後継続した耐震化更新等が必要となりますので、経営戦略および投資計画において優先度や財源を考慮しつつ耐震化に関する補助事業等を最大限に活用いたしまして計画に取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。
村上仁議員。
わかりました。それでこの推進事業については 3年度を目途に、まあ、その状況についてはローリングしながらまた計画も改定していくということでありますので、まあ、推移を見させていただきたいと思いますし、先ほどの答弁もありましたように、留萌市としても防災計画の今年見直しもですね、今年度、新年度予算に入ってますので、まあ、具体的にですね、さまざまな防災対策が強靭化を含めて、進んでいくものだという認識をしておりますので、まあ、推移を見させていただこうかなと思っております。で次にですね、2つ目の地域防災力の取り組みについてということで、自主防災組織の設置状況をお伺いをいたしました。それで、ここ十数年実はゼロからスタートしたこの自主防災組織と当時留萌市防災計画の中に63箇所ぐらいにこの自主防災組織ということで項目が載ってましたので、具体的にどう進めていくのかということで、お話をし提案をさせていただいて、2町内会からスタートして今こう十数年で63箇所まで、広がってきたということで、留萌市民の皆さんの防災に対する意識の向上がですねこれまで進んできたということを高く評価をしたいなと思っております。 ただ課題としてもですね、現実ここ数年ですね、実は新たな自主防災組織の申請がですね、まだ進んでないというお話も聞かせていただきました。これは決して行政が強制で作らすものではなく、あくまでも地域の皆さんが自主的に組織体制を作んで地域を自分たちで守っていこうというのが自主防災組織の何と言いますか、考え方だというふうに私も理解をします。そこでですね、一点お聞きをしたいのですが、特に町内会でないところに何件かちょっとお話を聞かせていただくと、特に高齢化が進み、町内会単位での自主防災組織の結成がなかなか難しいのが現状である、またそれが増えてきているというふうにちょっと認識も何名かの皆さんからお聞きすることがあります。いや、自主防災組織を作りたいんだけど、例えば役員がなる人がいないんだよねとか、町内会が、規模がだんだん少し小さくなってきているとか、こういう現状もあるというふうに私は理解をしています。そこで、お聞きをしたいんですが、実は今の現状としては町内会単位で自主防災組織の申請もされているという認識はしていますが、そこでですね、複数町内会での申請の呼びかけなど今後の推進策についてお伺いをしたいと思っております。
市長。
この高齢化が進んで、町内会単位、という状況で自主防災組織ができない、複数町内会のという、呼びかけのご質問でございますが、この議論を進めていく中で、やはりまずは町内会組織という問題が出てくるのかなというふうに思います。当然高齢化が進んでいる状況ではありますが、やはり非常に感じるところというのは、アパートやマンションの住人が町内会に属さない、ですとか、そういうこともやはり今後やはり課題として整理をしていかなきゃならないのかなというふうに思います。またやはり本当に少なくなっている町内会については、近隣の町内会との複合化っていうのも当然出てくるのかなというふうに思ってます。今後においてもですね、やはり、町内会長会議などで、それぞれの課題などを整理していきながら、やはり防災という視点も、個々、自助の部分、そして共助の部分、これをやはり、近隣の人方と一緒にやはり助け合う、守り合う、そんなようなことができていかないと、やはり自治体の崩壊というのが地域町内会の崩壊というのにつながっていくのかなというふうにも思いますので、必要な場面で私もいろいろお話をさせていただきたいというふうに思いますし、常にお茶の間トークですとか出前トークなどで、やはりこのまずは災害が少ない地域と言われてますが、いざ起きた場合の対処をやはり身につけておくことが、やはり自分の命を守ることだということをですね、認識していただけるような場面づくりは必要だというふうに考えております。
村上仁議員。
ぜひともですね、人としてリーダーシップを取りながら、いろんな部分で推進をしていただきようお願いを申し上げたいし、また推移を見させていただこうかなと思っております。それから2点目の避難行動要支援プランについてそれぞれお聞きをいたしました。で、実質的にはかなりの部分で進んでいるかな。それで実は毎年さまざまな取り組みをされているというちょっと認識をしているんですが、年度ごとにですね、その高齢者の皆さんの家庭状況も変わってくるかなって気はしてます。お二人でお住まいの方が入院されたり、また当施設に入ったりとか、 お一人になったとかいろんな課題がありますので、まあ、そういうことを踏まえるとですね、毎年指針をしているというふうには認識をしておりますが、避難、支援プランの実効性を高めるので今後の市としての取り組みについてお伺いをしておきたいと思います。
市長。
まあ、プランの実効性を高めるということで、まあ、市の取り組みですが、まあ、やはり定期的に避難行動要支援者についての調査というのは実施していかなければならないというふうに思いますし、名簿の更新も進めていかなきゃならないというふうに思います。市の社会福祉担当や、やはり民生委員、町内会の自主防災組織と連携をしながらですね、この未回答者ですとか対象者の状況の変化、現状把握というのは努めていかなきゃならないというところですが、まあ、先ほども言ったとおり、やはり地域のコミュニティというそういうことがですね、やはり進んでいかないと、まあ、簡単に言えば一言で個人情報ですから、でも個人情報というのとちょっと中身が違うんじゃないかなというふうに私は思います。やはり共有するという必要な部分だけでも共有して、そしていざ何かあった時にはやはりその対策というのに協力していただくということが必要だというふうに思っております。今後もですね、最新の状況を把握しながら警察消防等の関係機関、また希望される町内会、自主防災組織、名簿の提供を行っていきながら、この個別避難計画の作成の働きかけをしていきたいというふうに考えております。
村上仁志議員。
本当に私もミッションで言われて最後の部分は本当に、同じで、個人情報とそれからいざという時に個人情報での壁でもって、まあ、救える人が救えなかったということのならないような、まあ、体制強化もですね、ぜひとも進めていただきようお願いをしておきたいと思っております。それで次に、項目2つ目の除排施設対策について、再質問をさせていただこうと思っております。それで、先ほど市長の答弁もありましたように、本当に、除雪業者の皆さんの知恵とそれからご尽力によって、昨年は 100とは言いませんけど、さまざまな過去の悪いデータから見ると本当に一歩も二歩も進んだんだろうなと。それで、組合を設置していただくことによってお互いにですね、応援体制ができた。あとこれだけ、運転手さん、トラックの運転手さんの、人員不足に対応する知恵なんだろうなというふうに私は、まあ、すごく個人的には評価をさせていただいております。さらにはお聞きすると、トラックが足りないからということで、他市からですね、十数台、応援体制も組んでいただけたという、これはなかなか行政だけではできることではないんだろうなというふうに私は理解をさせていただいています。そういう意味では留萌市の除排雪事業に携わる皆さんにですね、まあ、敬意を表しながら、まあ、再質問させていただこうと思っております。それで、特に留萌市のまちづくりアンケート、これもちょっと見させていただきました。それでかなり、市民要望それから苦情も含めてさまざまあると思いますが、その中で、見えてきた課題についてお聞きをしていきたいと思います。
市長。
まあ、まちづくりアンケートにおける、まあ、市民要望や、苦情から見えてくる課題ということですが、まあ、やはり排泄の回数が少ないですとか、除雪後の道幅が狭い、で大雪が降った朝の除雪完了が遅く通勤時間に重なり混雑する、路線バスの運休や歩道除雪に対する不備、まあ、このようなことが多いというふうに認識しているところです。まあ、私としてもですね、一つでも多くの課題を解決できるように、今年度においても、除雪計画 を作成してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
村上仁議員。
分かりました。課題解決のためにはまだ新年度の新たな計画も含めて、6年度のですね、除雪対策に取り組んでいただけるようお願いをしておきたいと思います。それで、ちょっとここ10年のですね、除雪状況を見させていただくのは特に、令和5年度の除雪事業を資料を見させていただきました。その中で特に毎年度、特に今年度は6652センチですか、過去に類部分では相当、ごめんなさい、令和5年度の年度で言えば652センチで、これも過去にですね、最大と言ってもいいぐらいの積雪量であったというふうに認識をしています。それでここ数年間のですね、それぞれ実は月別の情報も入っておりましたので、ちょっと検証させていただく中で、実は11月にももうすでにですね、昨年度は52センチの積雪があったって、これはまあ累積ですから一夜ではないにしても52センチので11月に積雪があったと考えますと、女性事業者との対応といいますか、契約等を含めて時期が相当これ早まっているのではないのかなというふうに視点を問題を捉えてさせていただきました。そこでちょっとお聞きしたいんですが、除雪委託について早期発注の検討が行えるかどうかをお聞きしていきたいと思います。
市長。
早期発注の検討ということのご質問でございます。これは内部においてもさまざまな議論をしてきているところですが、なかなかやはり除雪を専門にしている業者っていうところではなく、1年間を通して建設業に携わっている事業者が冬期間除雪をするという事業者もいるということですから、組合に対する発注というのは早くできるとすれば、やはりその時点から取り組める業者がいるかいないかということがやはり一番大事なんじゃないかなというふうに思います。市とすれば直営班があるわけですから、対応できるところは対応していくというふうにもなろうかというふうに思いますが、やはり近年の状況を鑑みながら、やはり組合とやはりこの問題というのは整理をさせていただいて、発注は早くしたけど実際出れるか出れないかという、ここが一番問題になってくるところですから、いつから出れるかだとかというのも全部確認しながらですね、やはりこの契約というのを進めてまいりたいというふうに思っているところです。
村上仁議員。
ありがとうございました。やはり今市長言われるように、事業者さんは夏は建設業、そしてそれが冬は、その勢力を持って除雪対策に携わっていただいているということでありますので、これ質問が変わってしまうので、あれしますけど、やっぱり建設業の発注だとかさまざまな発注もですね、早めにすることによって体制も強化できるかなと思いますので、ぜひともまた検討をお願いをしていきたいと思っております。で、2つ目の市民力を生かした除排雪について最後にお聞きをしていきたいと思います。それで、答弁がありましたように、地域住民の雪置き場で、過去にもですね、試験的に町内会単位でですね、チャレンジをしていただいた、ただ様々な周りの民家によってですね、苦情等を含めてあったということ で今市長が答弁ありましたように、土地の譲渡ということで、2カ所新たにですね、雪置き場が平成6年度ではできる可能性があるということでありますけど、それを含めて、現在検討中のものがあればお聞きをしていきたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。 個人からの土地の申し出というところですけれども、まず昨年の4月から相続土地国庫帰属制度というのが国の方でスタートしております。ただこちらの制度につきましては非常にハードルの高いものになっておりますし、さら地の土地に対しまして、お金を払ってですね、国の方に引き取ってもらえるという内容になっております。こういう土地それでもまず整理をしたいという方も中にはいらっしゃいますので、そういうものに関してはですね、留萌市の方で、そういう土地を確保してですね、新たな堆積場というような形を取っていきたいというふうに思っております。また公園の部分なんかでもですね、申請があればある程度公園の中に雪を押していただけるようなことも当然考えております。現場といたしましては、雪が春に消えた場合ですね、非常に対応が難しいというか石だとかそういう問題もありますけれども、まずはその周りの方の雪をまず道路に出されてしまうと、もうこれは本末転倒になってしまいますので、そういうところも含めながらですね、できるだけいわゆる堆積場の確保っていうものを考えていきたいと考えております。以上です。
村上仁議員、
よろしくお願いします。やっぱり今部長が言うように、やっぱり現場をですね見ていただいて、まだまだ改善策も見えてくるかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。で、もう一点お聞きをしたいんですが、実は一昨年ですか、市民の雪捨て場の市民相談をいただいてですね、調べさせていただくと、月曜日から土曜日までは開園をしてですね、市民の皆さんが雪捨て場、八仙沢とゴールデンビーチ等にですね持ち込めるという状況ではありましたが、日曜日完全に、これは管理的な部分を含めて日曜日が閉鎖しているということで、私も実はお恥ずかしい話、知らなかったんですが、指摘を受けて現場を見に行くと、そういう体制でありました。そこで昨年ですね、ぜひとも市民の市民力を使った蒸発体制をということで提案をさせていただいて、昨年試験的にですね、ゴールデンビーチと八千沢とゴールデンビーチ1月と2月で、2回ずつ計4回開設をしていただいた、その中身を情報をいただきまして、例えば八千沢では1月17日に143台、それから2月4日には214台、それからゴールデンビーチについて1月21日に50台、2月18日時期的な相当雪解けが進んだと思いますが、ゼロということで、それでも3回でですね約407台、これはトラックの大きさもありますけど、市民の皆様の協力でですね、今言われたように道路に雪を出さないで、自分の駐車場のもともあるかもしれませんけど、そういう市民力を生かして、その雪のですね、道路の保湿等をなくするために、このような部分で計407台のですね、部分が雪の排泄ができたという現状を含めて、あえてお聞きをいたしますけど、昨年までの日曜日における市民雪捨て場を臨時的に開放しているが、今年度以降も含めて開設の考えについてお聞きしていきたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。今議員おっしゃられた通りですね、昨年市民の雪捨て場、八千左の沢とゴールデンビーチ、こちらの方日曜開設を月に1回ずつ開設しております。こちらにつきましては業者との打ち合わせも必要になってきますけれども、従前から言われてますように、働き方改革、それから職員の減少ということで、いわゆる土日の業務については非常に厳しい状況にはなっております。ただ昨年のような豪雪 になる場合も当然、あります、まあ、状況を鑑みながらということにはなるとは思うんですけれども、まあ、今シーズンにおきましてもですね、除雪組合との打ち合わせの中でですね、まあ、引き続き昨年と同様にですね、この月に1回ずつというような形での臨時開放を設ける予定でお願いはしております。また昨年のようなですね、もう大雪でもう街中に雪が溢れているというような状況になりましたら、まあ、これは直営でも何でも動員してですね、開けなければならないということも当然認識はしておりますので、まあ、こちらの方に関しましては臨機応変に進めていきたいと考えております。以上です。
14番村上仁志議員の質問を終わります。